ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。瀬戸蔵ミュージアムでは現在企画展明治に生まれた華麗なる焼き物石目焼き展を開催しています。今日はこの企画展について瀬戸蔵ミュージアム学芸員の岩井聡さんにお話を伺っていきます。岩井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
石目焼き、今回のこの展示のきっかけについてまず教えてください。
はい、今回のこの石目焼きという焼き物なんですが、実はこれどういう焼き物だったのかっていうのが分かってきたのは、つい最近本当 5,6 年のことなんですね。で、もちろん当初それほど作品の数も多くなかったんですが、方々調査を進める、または最近コレクターの方がですね、海外のインターネットオークションなどでこう集められている方がいらっしゃって、でそれたちといろいろ付き合いの中で、結構数量が集まってきまして、その石目焼きの作品で、展示された展覧会というのは過去はあんまりないもんですから。
そうですか。
そうなんです。で今回ぜひ瀬戸蔵ミュージアムで展覧会を開きたいなということで企画いたしました。
あ、そうですか、はい、じゃあもう好きな方にとって待ちに待ったっていう感じにもなりますね。
そうですね、本当にあまり見たことないものがわーっと集まってる感じです。
さあ、その石目焼きなんですけども、見たことあると思うんですが、皆さん、どんな焼き物かっていうところからちょっと教えてください。
はい、はい、これ石目などという名前なので、なんかゴツゴツしたような、焼き物のような感じがしますね。これ時代としては明治時代のものでして、で実際は、見た目は綺麗な上絵付けが施された、海外輸出を目指す、そういった焼き物になります。
時代としましてはちょうど、輸出が全盛の頃ですもんね。
そうですね。こういうことで、石目焼きというとちょっとイメージが変わってしまうんですけど、それをなんとか伝えようということで、タイトルの方もですね、明治に生まれた美麗なる焼き物ということで、そういう副題を入れております。はい、で石目焼き、これはですね、実はその名古屋の七宝工人である竹内忠兵衛という人がいるんですが、この人が明治22年に特許を取得した技法なんですね。でこれ上絵付けの施された絵の上に低い温度で溶ける、透明釉でその上からコーティングしちゃうと、でその透明釉が凸凹の質感になるようなものなんですね。でそれによって、鮮やかな上絵がこれ、その凸凹の感じでこれ光が乱反射して落ち着いた感傷、印象にさせるって、そんな効果がある。でそういう今までにない、技法だったんです。で発明したこの竹内忠兵衛さんがその凸凹のその質感を称して石目と表現しているという
もの。凸凹だからっていう。
そうですね。で、非常に綺麗な焼き物で、生地にその上絵付けっていうのは生地にまず吹き付けられた水色とかピンク色のような色がこうグラデーションで吹き付けになってます。でその間に、いろんな絵が、花鳥とかですね、いろんな絵が描かれているんですが、それの上にこう石目焼き蝶の釉薬がかかることで独特の美しさが、生み出されているというものですね。
作品としてはどんなものが展示されてるんですか？
作品としてはですね、多くは花瓶ですね、それとか、他は皿、意外とカップソーサーとかティーセットなどもありました。
石目焼きって名前は知らなかったんですが、見たことはあるんですけども、すごいこうブルーとかピンクとか、すごい綺麗な、
綺麗な感じですね。
ですよね。言われて、あ、これが石目焼きなのか、
印象としては春っぽい感じですね。
そうですね、先ほど海外でもということでしたが、すごい海外ではシャークスキンとかって呼ばれて、すごい人気だそうですよね。
そうですね。サメ肌、要はそのザラザラ感が、サメ肌の、思い浮かべてもらえばわさびする
あれですね。サメ側ですね。
あんな感じをここではシャークスキンということで呼んでるみたいです。
でもなんかキラキラした感じで、すごく輝いてますよね。
そうですね。
さて、そして名古屋の七宝職人が発明した技法ということですよね。
そうなんですよ。 ということで、なんでそれじゃあ瀬戸蔵ミュージアムで展覧会開催するのかということなんですが、うんうん、まあ、これちゃんと瀬戸焼とも関わりのある焼き物になっています、はい、それは、石見焼、これ上絵付け、それから石目調の釉薬をかけるっていうのは名古屋の竹内さんがやってるんですけど、うん、そのボディですね、はい、生地を作っているのがやっぱり瀬戸なんですね。
そういうことなんですね、はい、
ですので、まあ、竹内中兵衛は最後の仕上げを行っていると、うんうんうん、でこの、石目調の、技法、これはですね、やはり七宝の経験ですね、その竹内の七宝の技術が応用されると、うん、まあ、考えられています。
はい、竹内中兵衛さんという方は、はい、石目焼きで特許も取ってるんですか？
そうです、これ日本でもですね、その特許、まあ、今は普通にあるんですが、うん、特許制度ってできるのが今から130年ほど前の明治18年という年ですね、はい、で竹内中兵衛はその4年後の明治22年の5月25日に陶磁器に石目を表す技法として、ちょうど陶磁番号、特許番号が677号で、はい、特許の期限は15年ですね、そういったもので取得しています。でそのため作品のほとんどには、特許を取得する、まあ、そういう取得を表す銘が描かれています。
ということは、その作品に、はい、壺とかいろんなものに特許の表示があると、はい、
表示がありますね。
へえ、
でまあ、例えばどんな表示かといいますと、花瓶ですと大体裏側に、千倍特許とか、また千倍とか特許なんていう言葉が書いてあるんですね。でその下には、225251 5っていう漢数字が書かれているんです、
はい、
これこの数字何の絵
か全
然わからないですね。
数字がいっぱい並んでるんです ね、何ですか？で
普通だと、特許番号、投資番号というのは677号
って書いて
良、ね、さそうなんですが、うん、これその番号ではなくて、どうもですね、当時の特許制度では特許番号を表示するのではなくて、うん、実は特許取得の年月日と特許年限を表示しなさいっていうことが当時定められてるんですね。で結局225251っていうのは明治22年5月25日で15カ年の11号とその数列になるわけです。
なるほど、
はい、
なんかそういうのも面白いですね。
ずっとその特許番号と思ってたんですが、まあ、そういうことも分かってくると、うん、でまあその現在はその特許番号を表示するようになっているんですが、はい、まあ、明治42年にその表示方法が変わるんですね。ですので、それまではこういった表示方法だったということが、まあ、いろいろ分かってきたということですね。
なんかこの石目焼きを通してさまざまなその時代の背景とか、そういうことも分かってくるんですね。
そうですね、面白い焼き物ですね、うんうん、はい、でその石目焼きっていうのは、まあ、あまり他にはない独特な衣装もさることながら、七宝工が焼き物特許を取得するという特許性に、まあ、注目していきたいなという焼き物なんですね。でそこには明治時代っていう鎖国が解けて海外向け製品開発への模索がもうみんなやっていくわけです。でそういう中でも竹内中兵衛、七宝の工人なんですが、その領域を分野を超えて焼き物にもこう入っていって、まあ、海外を志向していった、まあ、本当に当時の明治人のバイタリティが感じられる焼き物じゃないかなと思います。
はい、
で今回ようなまあ石目焼きの作品を集めた展覧会というのは初めてのことですので、うんうんうん、使用機種のまあ様々な形のまあ花瓶、花瓶が一番多いです、うん、それからサラティセット、コンポート、蓋物、ランプスタンド、まあ、多種多様な石目焼きを器がまあ展示されていますので、うん、ぜひ見ていただければと思います、
なんか本当色とりどりで華やかな感じですよ、はい、金も、ね、いっぱい使われてますし ね。さて会期はいつまでですか？
はい、5月8日までとなっておりますので、ゴールデンウィークを含めてご覧いただけます、うん、会期中の休館日は3月の28日と4月25日の2日間、開館時間は午前9時から午後6時までと、うん、最終入館は午後5時30分となっております。
はい、まあ、石目焼きを通して、ね、その明治時代輸出の陶磁器の、ね、はい、いろんな魅力が見えることと思います、はい、ぜひお出かけください、はい、今日は岩井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のただいま瀬戸ラジオは、瀬戸蔵ミュージアムで現在開催されています明治に生まれた美麗なる焼き物石目焼きのお話を、瀬戸蔵ミュージアムの岩井聡さんにお話を伺いました。